ルールを守ることの大切さ。 SN 会社員50代。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ある日を境にそう心の中で叫び謝り続け、後悔の念にとらわれている自分がいます。ある人は、私が人として絶対にやってはいけない人の命を奪った日のことです。それは突然やってきました。というより、それは必然だったのかもしれません。平成29年のある日の午後8時過ぎ、私は仕事を終え家に帰るところでした。前日は忙しく、明日も仕事が忙しくなることが分かっていたことから、今日は買い物を済ませたら早く帰って休もうとそればかりを考え、周りに注意を払うことを怠っていました。そのため交差点に差し掛かった時も、手前で信号が黄色であるのを確認したにもかかわらず、大丈夫、抜けられると自分勝手な判断をして、その先を横断していた被害者の方をはねてしまいました。ドンという音がしてフロントガラスが割れたので、大変なことをしてしまったと思い、すぐに車をその場に止めました。そして被害者のもとに駆け寄り、抱きかかえるようにしながら救急車が来るのを待ちましたが、その途中、私の腕の中で被害者の方の息がなくなっていくのを今でも忘れることができません。私はその後、明け方まで警察署で事情聴取を受け、その途中で被害者の方が亡くなられたことを知らされました。被害者の方は自分の息子よりも若い二十歳の青年でした。その後は頭の中が真っ白になり、警察の方の話も頭に入らない状態になりました。私はその日のうちに被害者のご両親に謝罪して、通夜と告別式に参列させていただくことができました。葬儀場で花に囲まれた遺影を目の当たりにした時、心臓をえぐり取られるくらいの胸の苦しみと、自分が犯した罪の大きさに涙が止まらず、霊柩車を見送る時はその姿が見えなくなっても、その場で土下座をして頭を下げ続けることしかできませんでした。この事故が原因で勤めていた会社は解雇になりました。裁判が始まるまで1年半ほどかかりましたが、その間に運転免許証は取り消され、定職にもつけず、アルバイトで生計を立てるといった生活が続きました。自分勝手な判断による過ちが一瞬にして人生を暗転させるということを教えられました。1年半後の裁判において過失運転致死罪で禁錮2年の判決を受けました。人の命を奪ってしまった罪の重さに比べ、刑期は短いと思いますが、その時の裁判官に、自分のしたことの重大さを受け止め、被害に遭われた方のことを忘れず、しっかり反省し、自分を見つめ直す時間を与えます。2年という期間はそういう時間にしてくださいという言葉をいただき、今でも深く心に受け止めています。私は現在、市原刑務所で受刑生活を送っていますが、過ちを反省するとともに自分の人生を振り返ったときに、これまでの自分の行動はどうだったかと問うと、これといった大きな挫折もなく調子に乗って、自分勝手で自由に生きてきたのかもしれません。そんな中で、いつしか自分は失敗しない、交通事故を起こすはずがないといった過信から、自分に都合よく生きてきたことに気づかされました。 しかし実際は運転免許を取って30年余り、たまたま何事もなかったというだけのことで、いつ事件や事故を起こしてもおかしくなかったことが分かりました。そういう意味で最初にこの事故は必然だったのかもしれないと言ったのです。私は社会のルールや交通ルールを無視してきました。スポーツやゲームにもルールがあります。ルールがあるからこそ試合が成立するし、楽しく観戦することもできるのです。ルールを無視しては何事も成り立ちません。ましてや人として社会のルールや交通ルールを無視することは、他人を傷つけ迷惑をかけることになるので、決してやってはいけないことです。事故を起こした日を境に、私の残りの人生は被害者の方への謝罪とご遺族への償い、そして自分が犯した罪への反省の日々だと思っています。どんな謝罪や償いをしたところで決して許しを得られるとは思っていません。しかしこれまでの生活を見直し改めることで、再び同じ過ちを繰り返すことなく社会の一員として生きていくこと、そして人として恥ずかしくない行動を取ることが、被害者に対して私が果たす最低限の責任だと思っています。最後になりますが、私のしたことは単なる交通事故ではなく、人災によって死に至らしめた殺人と同じ行為だと思っています。私は被害者の方から誕生日を奪い、その代わりに命日を作ってしまいました。この事実を一生忘れることなく、反省と償いの気持ちを持って生きていこうと思っています。